今日は公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部副代表越野実さんにお越しいただいております。越野さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。2024年ちょうど1年前ぐらいに来ていただいたんですね、このコーナーにね。この季節になると来てくださる越野さんって感じかなと思うんですけども、さあ今日は何のお話してくださいますか。
今月9月は世界アルツハイマー月間なんです、
はい、
そのことについて少しお話をさせていただきます、
はい。
1994年に私たち認知症の人と家族の会が加盟している国際組織の国際アルツハイマー病協会と国連の機関である世界保健機構WHO と共同で9月21日を世界アルツハイマーデーとしました、
はい、
そして2021年9月に、9月を世界アルツハイマー月間と決めました。一昨年家族の会でも世界アルツハイマーデー制定30周年を記念してイベントを開催しました。
はい、もう30年にもなるんですね、アルツハイマーデーが決められてから ね、 そうですよね。2023年にあれは9月の9日ですね、京都市役所前広場で盛大に行われたみたいで、もうなんかいろんなブースとか出たり、もうトークもあるしキッチンカーとかも出てめっちゃ賑やかだったみたいですね。
ちょっと暑すぎてですね、スタッフは
そうですか、
疲れましたけど、
でもね、たくさんの方がねお越しいただいて、
そうですね、はい、いただきましたね、
はい、で日本ではどうなんですか。
日本ではですね、共生社会の実現を推進するための認知症基本法が昨年、2024年の1月1日付で施行されました。そのことを受けて、昨年12月には国や自治体が具体的な取り組みをするための認知症施策推進基本計画が閣議決定されました。それによって今年から日本では9月は認知症月間、9月21日は認知症の日と制定されました。
なるほど、だから国を挙げてさまざまな取り組みが行われるようになったということですね。
そうですね、はい、
じゃあもうちょっとこう狭めてですね、京都はどうなんですか。
京都はですね、認知症基本法の一歩先を歩んでいまして、2013年に京都式オレンジプラン、京都認知症総合対策推進計画を作りました。認知症基本法も京都市式オレンジプランの考え方を参考にしています。
そうなんですね、もう10年以上前に作ったこの京都式オレンジプラン、はい、ちょっとこれ教えてください、
はい。京都式オレンジプランは認知症の本人、家族、医師をはじめ関係団体が力を合わせて作成したものです、
はい、
その内容を端的に言いますと、認知症の人と家族が望む社会を中のアイメッセージとして掲げたものです、1から10まであるんですが、愛、これは私のことです。
愛、愛、愛、愛、愛、
愛、そうですね、
はい、
そのいくつかを紹介しますと、
お願いします。
まず1では、私は周囲のすべての人が認知症について正しく理解してくれるので、人権や個性に十分な配慮がなされ、できることは見守られ、できないことは支えられて活動的に過ごしていると記しています、
はい、
また6では、私は私を支えてくれる家族の生活と人生にも十分な配慮がされているので気兼ねせずに過ごしている。また8では、私は京都のどの地域に住んでいても適切な情報を得られ、身近に何でも相談できる人がいて安心できる居場所を持って過ごしている と記されています。
はあ、なるほど。この京都式オレンジプラン10の愛メッセージ、これってなんか冊子にもなってるんですよね。
そうです ね、 ね、いろんな形で
ね、いろんなところで私もちょっと見かけますし、はいはい、あるいはネット上でも京都式オレンジプラン10の愛メッセージって検索すると出てきますよね、
はい、
なんか可愛らしい絵とともに10個書かれてる。で今ちょっとね少し紹介していただきましたけど、どれもねやっぱりその認知症に対して家族そして地域の皆さんでその正しい理解するっていうことが大事で、その認知症の人の人権がいや個性が守られるっていうことが大事ですよっていうことを書かれてますね、メッセージにね。
そうですね、はい、まあ、これは理想的な社会を、実現するためのプランなんですが、2018年には第2次京都市オレンジプランを、また2024年には第3次京都式オレンジプランを約550人の認知症の本に、家族支援者からアンケートを調査をして10のアイメッセージの評価を行っています。評価は少しずつ上昇していますが、当事者が望む社会の実現にはまだまだ多くの課題がありますので、引き続き課題の解決に向けて協力者の努力が必要だと思っています。
そうですね。でもだから今第3次ですか、2020去年のね。
そうですね、はい、
だからどんどんこうね、いいようにこういい方向に向かって改善されてるっていうか、ね、進んでいってるってことですよね。で、まあ、その評価も上昇してるけど、なかなかまあね、課題はいっぱいあるでしょうけれどもね。
必要として高いものを望んでいますので、なかなか実現するのは難しい点もありますね。
まあ、そんなもことを踏まえながら、さっきからお話しいただいてます9月ということで、この認知症の人と家族の会京都府支部アルツハイマー月間、どんな活動されるんですかね。
認知症の人と家族の会京都府支部では9月のアルツハイマー月間に向けて、市町村などの行政機関、図書館、警察署、マスコミ、地下鉄などに向けて認知症月間のポスターやリーフレットを届けました、
はい。
今年のポスターとリーフレットは厚生労働省が主催となって作成しましたが、作成委員会には私の八の会も参加して協力しました、
はあ。どうかな、ご覧になった方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、カヌーにね2人の男性がこう乗ってらっしゃるポスターとかありますよね。なんかカヌー作りの実現とかいうの書かれてて、あなたの地域で認知症とともに生き生きと暮らすっていうのが大きく書かれてますね。あれご覧になった方あるんじゃないかなと思います。はい、
これは認知症の人と家族の会の鳥取県支部が認知症の本人の希望を叶えて、その写真ですね。
そうなんですか。はは、そして他にもいろいろ活動されるんですよね。
9月21日の世界アルツハイマーデーには、タイトルとして、
はい、
ちょっとした物忘れ、年のせい、MCI とは何かを知るというテーマで講演会を開催します、
はい。
この講演会は厚生労働省、京都市の講演をいただいて実施します。
ほう、ちょっとした物忘れ、年のせい、 MCI とは何かを知る。は、 MCI ですか。
そうですね、 MCI という言葉は最近はよく聞くようになりましたけども、軽度認知障害のことです。
はい、
2023年にアルツハイマー病の新しい治療薬ができましたので、その関連で軽度認知障害という状態が注目されるようになってきました。
はい、
年齢相当の老化に伴って 認知機能が低くなっている状態と認知症の間に位置するグレーゾーンの状態です。認知機能は低下しているけれども日常生活に支障が生じるほどの大幅な低下ではないと、認知症の一歩手前の状態ですね。
うわぁ、ちょっと難しいですね。ね
え、私たちもよく理解できていない軽度認知障害の状態について講師の藤田医科大学医学部認知症高齢診療科の教授をしています竹地はじめ先生に教えてもらおうと思っています。
はい、
はい、また講演会の2部では長らく京都府支部の世話人として活躍されているお二人の方に認知症に備えることについてご自身の経験をもとに話してもらって、この京都市で地域で生き生きと暮らしていくことについて考えたいと思っています。
あ、そうなんですね。だから講演とあと、ね、あの皆様と そのパネルディスカッションというのがね、はいはい、行われるわけですね、はい、いやこれは興味深いです。会場がどちらになるんですか？
会場はですね、地下鉄烏丸追池から5分ぐらいのハートンホテルで行います。
はい、
9月21日の日曜日ですけども、はい、午後1時半から3時半の予定です。
はい、
参加費無料で、はい、申し込みもいりませんので多くの方の参加をお待ちしています。
うわ、これは行かなくちゃ。
ぜひ参加してください。
ね、あのコマーシャルでもなんか最近あるんですよね、 MCI っていうのが出てきたりするから、ね、ちょっと気になってらっしゃる方多いと思いますのでね、はい、ぜひちょっとこの、ね、講演会お出かけになってほしいですけどね。
京都支部、京都新聞で、うん、広報されてですね、反響が多くありまして問い合わせがありますね。
ぜひぜひお出かけになっていただきたいなと思いますけれども、はいはい、
また当日9月21日午前中にはですね、一般市民向けの啓発活動をして地下鉄烏丸追池の構内と地下街のゼスト追池河原町広場においてリーフレットの配布を行います。
おお、そうか、そういう啓発活動もなさるんですね。いやー、いろいろ忙しいところですけれどもいや、そうそう、あれですよ、もう毎年私も見せていただいてるっていうかね、あれなんですが、ライトアップでこうなんか全国結んで YouTube でなさいますが、はい、今年もありますか？
9月21日を中心に各地のお城タワーとかランドマークをオレンジ色にライトアップします。
はい、
オレンジ色は認知症のシンボルカラーなんです ね、今年もライトアップした建物などを Zoom とか YouTube でライブ配信します。
はい、
ぜひご覧ください。
京都はどこが？
京都ではですね、
はい、
ニデック京都タワー、
あー、はい、
京都市京セラ美術館、
うんうん、
京都市役所、
うん、
京都府庁がライトアップされます。
はい
はい、今年は大阪・関西万博で関西パビリオンで、オレンジの木というものが建てられますので、その中継も行われます。
うわ、万博会場とも結ばれるんですか？
はい、
なるほどね。いや、これね、私さっき言った通りでね、見せていただくんですけどね、YouTube で見ることできますのでね、本当に各地いろいろちょっとね、高い建物、それこそランドマークですよね、タワーとかランドマーク、いろんなお城のとことかね、各地、全国各地のそういったところがオレンジ色に染まるんですよね。で、いつもその支部の皆さんがね、出てらしてね、ずっとつないでいかれて、全国各地こうなんか旅するかごとく く見て、そしてライトアップされる綺麗なあの景色も見ることができるというので、ぜひぜひこれも皆さんご覧いただきたい。9月21日です、
はい、
何時からでしたっけね、6時ぐらいからでしたっけね、確かね、夕方になってそれはもう暗くならないとねライトアップできませんから、
はい、
だと思いますので、ぜひぜひご覧になっていただきたいと思います。まあでもね、やっぱりもう、まあ、9月は忙しいなっていうのはね思うんですけど、いや別に9月以外もいろいろね活動されてますよね。
そうですね、いろいろあの活動してみまして、認知症になったとしても、介護する立場になったとしても、人としての尊厳が守られて日々の暮らしや安穏に続けられなければならないというのが認知症の人と家族の会の理念なんですが、それを実現するために日々活動しています。
はい、いや、まあなんかね、今言った通りできっとお忙しいことかと思いますけれども頑張っていただきたいと思います。あの講演会について、あるいはですね先ほどのライトアップの中継ですねについて、まあ、YouTube のことですね、あの詳しいこと認知症の人と家族の会京都府支部のホームページをご覧いただきますとね、ちゃんと載っておりますので、そちらの方をご覧いただけるといいのではないかなと思います、うん、はい、今日はですね公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部副代表の越野実さんにお話を伺いました。越野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、介護ケセラセラのコーナーでした。